はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、努力は運を支配するというお話をさせていただきます。私は毎日ね、ボイシーでラジオ放送してますけど、このラジオの方はどちらかというと広く一般的というか普遍的っていうかね、三原が話をしなくても他の誰かがどこかでしているような、まあ、そんなお話をするようにしていて、一方で三原にしかできない個人的な体験とか、個人的な話っていうのはバスケの大学研究室というね、オンラインコミュニティの方でだけするというふうに住み分けをしてるんですね。ただですね、今日のこの努力は運を支配するっていう話は、どちらかというと研究室でした方がいいのかなというような私の個人的なお話でして、まあたまにはラジオでね、こういう思いをね、感情を乗せてお話をしてもいいのかなと思って、今日はこんな話をさせていただきました。この努力は運を支配するというのは、私の大学時代のね、卒業論文、そして大学院の修士論文をご指導いただいた、まあ、いわゆるゼミの先生ですね、の、日比野宏先生という先生から教わった言葉であり、まあ、日比野先生の座右の銘なんですね。私が、まあ、日比野先生にお世話になったのは、ざっと二十数年前なので、まあ、二十数年前にこの言葉に出会ってから、私の心の中にずっと大切にしていて、今や私の座右の銘にさせていただいている、そんな言葉であります。努力は運を支配すると。うん。で、これね、日比野先生が当時、私の大学の授業で配っていただいた資料が家にありまして、それをかいつまんでね、なぜこの言葉が生まれたかということをお話をしますが、まあ、日比野先生っていうのはね、ご紹介するまでもない有名な先生ですが、まあ早稲田大学ラグビー部の OB であり、早稲田のラグビーの監督を何度もやられ、日本一を何度も取りですね、日本代表の監督もされたということで、まあ惜しくもね、もう他界されてますけれども、日本ラグビー史上素晴らしい、指導者であります。で、その先生から教わったことはですね、まあ、とにかく指導者というのは生徒へのね、一方的な愛情を注ぐんだと。とにかく愛情なんだよということをすごく私は、大学生の時に教わって、私のバスケットボールの恩師は、今も早稲田大学で教鞭を取られてます倉石修先生なんですけれども、その指導者像みたいなものっていうのは、倉石先生のイメージに加えてですね、私はやはり日比野先生が大好きなんですね。で、日比野先生のにどこかこうなりたい自分がいて、まあ、もしね、このラジオをお聞きの方で日比野先生のに会われたことがあるとか、あとラグビーのね、テレビの解説を見たことあるとかいう方はわかると思うんですが、すごく温厚なかね、本当にこう温かい、人柄、ああいう感じに私はすごく憧れていて、指導者像として日比野先生のその愛情っていうキーワードはね、いつも大事にしているということもお伝えさせていただきます。で、この努力が運を支配するっていう言葉なんですけれども、まあ当時学生の時にね、いただいた授業でいただいた資料を私もまだ大切に持ってまして、それの内容をですね、かいつまんでお話をさせていただきます。この言葉が生まれた経緯ですね。昭和47年1月15日、早稲田はですね、全日本選手権の決勝の舞台にいたと。早稲田大学ラグビー部はですね。で、日比野先生はその当時の監督だったということです。11対10で1点リードされ、ノーサイドの時間がもう近づいてきた。もう試合終了になったと。で、早稲田は最後のチャンスに渾身の力を発揮して、相手のスクラムのボールを奪い、オープンに展開したと。ね、そして最後にボールをパーンとね、こう蹴り上げて、一か八かボールを前に進めたわけですね。うん。で、ボールを一回ポーンとこう、跳ねたボールっていうのは、ラグビーの場合、楕円の形してますから、どこにこう転がるかわかんないですよね。まあ、バスケットボールとかサッカーだったら、まん丸なので、一回弾んだボールっていうのは真上に上がるのが予想できるけど、ラグビーボールって楕円なんで、どこに跳ねるかわかんないじゃないですか。うん。で、そのボールを一か八か蹴り上げて、で、地面についてですね、ポーンとこう跳ねた、そのボールが、その早稲田大学の選手がダーッと走って、一生懸命走っていった手に、もうどうぞトライしてくださいと言わんばかりにスポッと収まって、綺麗にトライが決まって大逆転勝利をして日本一に輝いたということなんですよね。うん。で、これに対してマスコミはラッキーバウンドっていう活字でが踊っていたと。で、新聞記者からすると、あのボールはもう一か八かの蹴り上げたボール でポーンとこう跳ねたね、で跳ねたところがたまたまいた選手にラッキーバウンドで行ったと。 ね、これは運が良かった、早稲田ラッキーバウンドでの優勝というふうに、まあ書いてたと。でただ日比野先生はそのラッキーバウンドとか運が味方したっていう表現には非常に抵抗があったそうなんです。でこれそれから、数ヶ月してですね、この試合でスクラムハーフを務めていた宿澤さんという方が、早稲田学報というね、まあ大学の本にですねエッセイを書かれたということなんですね。で、なんて書かれたかというと、あれはラッキーバウンドではないと。でもしね、あれがサッカーのような丸いボールをしててまっすぐ転がるはずが小石かなんかに当たって方向がずれてしまい、それが決勝点になったということであればラッキーバウンドと言うべきだろうと、うん、だけれどもラグビーのボールがねああいう形をしているのは、まあ、昨日今日始まったことではなく、 ああいうボールを蹴ればどこに転がるか分かんないっていうことはラグビーしている人なら誰でも知ってると。だとすればボールを蹴った瞬間から勝負を決めるのはボールの転がり方じゃなくてボールを追う人数と陣形であると、うん、どれだけ人が走り込むかであると、ね、でラグビーの練習ではそういうことを練習するのが基本であり、ね、蹴られたボールを追う時の基本の陣形があると。で一番近いものが走って2人目がこう遠くへ行き3人目が近い方に行きみたいなこう基本の形があると。あれを徹底しただけで決してあれはラッキーバウンドではないと。もしあのバウンドが方向が違ったとしてもきっとトライになっただろうと。なぜなら私たちは全力を尽くしたからであると、ね、もしトライにならなかったとしても私たちは誰も運が悪かったとは言わないと。それは土壇場のピンチにね、三菱の選手が、ね、より早くより多く走ってきたというふうに相手を称賛すべきであると、ね、まあこういうことを何千回と練習してきて繰り返ししてきた結果あのトライがたまたまラッキーに見えただけであれはね努力なんだというようなことをね、まあ宿澤さんがエッセイに書かれて、で日比野先生は本当にその通りだなというふうに全く同感だというふうに思ったそうなんですね、うん、で人生には誰でもチャンスが訪れると。いつ訪れるかわからないチャンスをものにして自分の人生を切り開いていけるかどうかは日頃の普段の努力によるものだということを、まあ、言語化したですね宿澤さんのそのエッセイを読んでね、とにかくスポーツも人生も運に左右されるんじゃなくて、自分の努力で運を巻き込んでいくということがすごく大事で、この努力は運を支配するっていうのがこの日以降ですねその宿澤さんの、まあ、エッセイをきっかけにね、宿澤さんとともにですね日比野先生の中でその座右の銘に変わったということを、まあ、学生時代私は話を聞いて、ね、まあ、まずその教え子のね言葉から、感銘を受けてそれを座右の銘にしたという日比野先生のそのね、心の深さっていうんですか心の広さっていうんですか、まあ普通なんか逆な気がしますよね。その恩師が言った言葉を教え子が聞いてっていうのが普通なんだけども、教え子の言葉を座右の銘にするっていうそのね、人間性っていうのもまた日比野先生の魅力かと思うんですが、まあ、本当に今の話聞いてね、あなたにも何か感じていただけるものがあれば嬉しいなと思うんですね。努力は運を支配する。私もこの、先ほど言ったように二十数年前にこの言葉出会ってから本当に自分もこれをそうだなと思って自分の心の中に大事にしまっている座右の銘にさせてもらっているということです。私人生今まで43年生きてきたけども本当に運がいいんですよ。本当に、ね、もう今や巡り巡って自分の母校のですねヘッドコーチをしているということで、私なんかもともと一般受験のね、学生だし選手としては全く、ね、そういう経歴もない。でマネージャーやってバスケットの勉強してで教員になって、で今たまたまね高校もそうですが、大学の方のヘッドコーチもやってるということで、もう本当にこうラッキーなんですよ。私の人生本当にラッキーです。やりたいこと全部できるんで。だけど振り返ると決して私の人生はラッキーバウンドではなく努力はしてるというふうに自負があるんですね、うん、やっぱりやることをやって、ラジオの毎日更新をして、ね、ブログを書き、ね、そして、練習に行き、練習メニューを考えて、ね、学生と一緒にやっぱり努力をしてきた結果だと思うんですね、はい、なので、ぜひですねこの運は、ね、全てだという考え方ではなくて、努力は運を支配するというこの言葉、ぜひね、あなたにも、これを頭に入れていただいて何らかお役に立てていただければ嬉しいです。今日は私の座右の銘日比野弘先生から教わった努力は運を支配するというお話をさせていただきました、ということで、もうちょっとお話をします。 はい、ありがとうございます。今日の放送に関する発見、感想、気づき、ぜひコメントいただければと思います。また、いいねのマークを押して応援してくださると嬉しいです。毎日いいねのマーク50個ぐらいを目標にやっておりますが、最近ちょっとね、そこまで達してないので、ぜひぜひよろしくお願いします。初めて聞いたよという方は、ぜひチャンネルのフォローしておいてください。チャンネルフォローしておいていただくと、フォロー中というところに私がね、出てきて、次の放送があなたの手元に届きやすくなります。では昨日の放送、日本代表のと組織の一体感という放送ですけれども、まあ、問題提起してですね、皆さんコメントいかがですかということで、いろんなコメントいただきましてありがとうございます。まだ聞いてない方はぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。平田さんですね、勝負の世界において敗戦の理由を自分以外の人に向けてはいけないということが示された実例かと思いますということで、そうですよね、まあ、全て自分のせいにする、まあ、ただ今回はね、東野さんの立場上、そのやっぱり言わなきゃいけない責任もあったと思うので、難しいところかなと思いますね。ありがとうございます。影島さん、三原先生のおっしゃる通り、言い方があったのかもしれませんということでね、エブリン選手が現場と感覚がずれているとのコメントも、スリーポイントシュートがある内容を含めて選手との感覚のギャップがあったのではないかと思いますということでね、うん、そうなんですよね。もう本当にあの思いは一つなんですけどね、やっぱり言い方一つっていうのがなんか今回のポイントなのかなと思います。ありがとうございます。バスケットボールコーチ黒島さん、今回初コメントですかね、ありがとうございます。私自身がいろいろ経験したことからも、 JBA の方々はまず自分たちのみが正しいと思い込み、自制の精神が欠落している人が大変多いと思いますと。なるほどですね。まあ、教会に否定的な人間としてですね、避けるという体質があるので、非常に閉鎖的な組織であるという、まあ、コメントをいただきました。そうですね、まあ、だからこそなんかこうやっぱり現場の私たちと教会の方々とね、一緒になっていろいろやっていくってことが必要な、時なのかなというふうに思います。私は、まあ、JBE の方にね、いろいろお世話になって知り合いもたくさんいるので、はい、本当に皆さん熱心なので、ね、バスケットに対してはね、こううまくね、一体感を持ってやっていきたいなと思います。黒島さん、ありがとうございます。七尾さん、非常に難しい問題ですねと。日本のバスケットを考えている方と思われますので、表現や考え方が、お伝え方がずれてしまってしまったのではと思いたいところですと。本当にね、まあ、東野さんほど日本のバスケットを考えている方はいない。本当あの人はすごいって私は思うんですよね。はい、今回も七尾さんコメントありがとうございます。塚本さん、今回の東野さんの発言はおそらく日本のバスケのことを思い、しっかり分析反省した結果の発言だったと思います。ただいろんな人に聞こえる公の発言として言うべきではなかったかと思いますということで、まあ、メディアの取り上げ方とかもありますよね。ただ、まあ、やっぱりこういろいろと組織っていうものの、ね、一体感の難しさ感じさせていただいたということだと思います。塚本さん、ありがとうございます。最後、トライさん、少なくともエブリン選手は気持ちよくバスケができてなかったわけですから、それは周りの人の向き合い方がずれてるのかなと思います。せめてコートの中の人たちが自分たちの力不足で負けたと感じられるような段取りを組んであげたいですよねと。そうですね、もう本当はこれ本当に一つの部活動チーム一個でもそうですよね。選手たちが自分でやってると、自分自身で、取り組んでるっていう感覚をどれだけ大人が作ってあげられるかっていうところだと思うので、まあ、今回そういう学びに変えていただいてね、トライさんありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。今日もね、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。まあ、バスケットボールの技術的な話はもちろんですけれども、今日のようなね、私の個人的な、パーソナルな部分の話なんかもしてますので、今日の放送がちょっと気に入ったと、こういうの聞きたかったという方は、ぜひ研究室の方に入っていただくと楽しんでいただけるかなと思います。ぜひ放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。